子供に勉強させるといった場合、勉強するという動詞にせるさせるがついて、勉強させるになってると、まあ、普通はそのように考えられると思います。別に勉強するに限らず、子供に食べさせる、子供に歌わせる、まあ何でもいいんですが、動詞にせるさせるがついて、使役形、使役動詞というのが派生されてますよね。まあそれはそれで正しいというか、まあ疑いようがないことではあるんですが、ただ、せるさせるがくっついてるのは、動詞単体というよりは、文にくっついているという解釈もあるんですね。つまり、子供が勉強する、こういう文があって、この子供が勉強する全体にさせるがくっつく。子供が勉強するさせる。これで使役形を作ってる。事態、出来事全体を使役化してるんだという、まあ分析の仕方もあるんですね。それって一体どういうことなんでしょうか？ BGM です。始まりました。滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか？超特急ヒカリアンです。お便りいただいております。エピックさんからギフトと一緒にいただきました。ありがとうございます。シャープ804聞きました。まあ、このシャープ804がまさに使役のお話をしているエピソードです。まずサムネの看板を立てさせるは看板を立たせるではないでしょうか？はい、おっしゃる通りで、これはちょっと間違えてましたので、タイトルは多分合ってたと思うんですけど、サムネの方は修正しました。ありがとうございます。それから、着るが自動詞とありますが、他動詞ではないでしょうか。これ自動詞って言ってたんですかね。すいません。これも他動詞です。その上で、一つの分析の方法として、着るは直接目的語のみを取る他動詞で、着せるは直接目的語と間接目的語を取る他動詞と考えることができると思います。着る、着せる、着させるは、見る、見せる、見させるにも同様に当てはまると思いました。それから個人的な感覚では、子供をバスから降ろす、子供をバスから降りさせる、子供にバスから降りさせるの順で、子供による降りる意思が強まります。だから、子供をバスから降ろすっていう他動詞使ったのが一番、なんて言うんですかね。強制力が強いみたいなことですね。走る、振るの対となる他動詞がないゆえに、無生物を主語にして走らせる、振らせるとしても違和感がないことの説明は初耳で、非常に勉強になりました。ということで、エピックさんどうもお便りありがとうございます。この最後の、なんていうんですかね、まあ、無対自動詞というか、まあ、対になる他動詞がない場合、走らせる、振らせるっていうのが、ある意味他動詞の領域をカバーしてるわけですけど、まあ同様のことは受け身でも言えて、つまり無対、他動詞、対になる自動詞を持ってない他動詞の場合、読むとか殴るとかだと対応する自動詞ないので、読まれるとか殴られるっていうのが、まあそういう受け身系が自動詞のない分カバーしているということも言われるんですね。まあそういったことで使役と受け身って結構裏表というか、まあ似てるようなところがあるんですよね。まああとは、子供を降りさせるか、子供に降りさせるか、この横隔と二隔ですけど、まあこれもシャープ804でお話ししたかどうかちょっと忘れちゃいましたけど、まあ横隔の方が強制力が強くって、二角の方が、まあ、放任的というかね、まあ、許可みたいなニュアンスが強いみたいなことが言われております。で、今回のエピソードは、また日本語の使役、せる、させるについて、もう少し踏み込んでいこうと思います。せる、させるっていうのは、見た目の上では動詞にくっついてるわけで、勉強するから勉強させる、食べるから食べさせる、降りるから降りさせる、動詞にせるさせるがくっついて新しい動詞、使役動詞を派生していると そのように思われます。まあ、実際それはそれで間違いではありませんが、ただ太郎に勉強させるというのは、太郎が勉強する、これ全体をさせるが刺激化してるんだと見た方がいい。その根拠がいくつかあります。一つは副詞で、例えば太郎がとことん勉強するといった場合、このとことんがかかってるのは太郎の動作です。まあ勉強してるのが太郎なんだから、そりゃそうですよね。まあ同様に徹底的にもそうで、太郎が徹底的に勉強する。徹底的にというのは太郎の動作です。ただこれが刺激になって、花子が太郎にとことん勉強させるといった場合、このとことんというのは果たして花子の動作なのか、それとも太郎の勉強するという動作なのかが曖昧というか二義的になります。まあどちらでもいいんですよね。花子は太郎に徹底的に勉強させたといった場合も、この徹底したのは花子なのか太郎なのかっていうのは、まあ解釈が揺れます。これは太郎がとことんやったり徹底的にやったりするという解釈が生まれるのは、太郎がとことん勉強する、これ全体をさせる、刺激化してるからなんですね。同様に徹底的にっていうのも、太郎が徹底的に勉強する、この事態全体をさせるで刺激化しているので、花子は太郎に徹底的に勉強させるといった場合、要は徹底的に含めて全部刺激化しているということです。こういった現象があるために、セルさせるっていうのは、文全体というか、専門的には説といった方がより正確ですが、まあ、事態全体を副詞も含めて刺激化してるんだと、そのような分析もあるんですね。セルさせるは文全体、事態全体を刺激化してるんだという証拠として、まあ、別の証拠として自分というのがあります。自分っていうのは、まあ普通は主語と一致するというか、主語と同一人物を指すんですよね。で、これもまた太郎と花子の例で考えると、刺激化する前で考えると、太郎が自分の部屋で勉強する。これは登場人物太郎しかいないので、まあ当然自分の部屋といった場合は太郎の部屋と解釈されるんですよね。で、これが刺激化して、花子は太郎に自分の部屋で勉強させる。果たしてこれは誰の部屋でしょうか。一つは全体の主語、花子の部屋。自分が花子を指しているという解釈。そしてもう一つは勉強する張本人の太郎の部屋であるという解釈ですね。花子は太郎に自分の部屋で勉強させた。で、これもやっぱりさっきのとことんとか徹底的にと同様に、太郎が自分の部屋で勉強する。これ全体を自分もひっくるめてさせるによって刺激化しているので、太郎に勉強させるっていうふうににっていうのがついているので、一見主語には見えないんですが、まあ小さい文の中での主語であるので、自分と同一指示になれるということなんですね。これはなかなか面白いですよね。セルさせるっていうのは、まあ見た目の上では動詞単体にくっついているように見えるんですが、副詞とか再起代名詞自分みたいなものの振る舞いを見てみると、文全体、まあ埋め込み文とか言ったりしますけど、まあちっちゃい文全体をセルさせるで刺激化してるんだと見ることもできるんですね。で、さっきちょっと言いましたけど、レルラレルの受け身はセルさせると表裏一体というか似ているところがあります。で、レルラレルもやっぱり事態全体をレルラレル化してるっていう、まあ受け身化してるっていうことが言われて、雨に降られたとかがそうなんですね。太郎は雨に降られたっていうのは、太郎は雨が降られたみたいに、 雨が降る全体をレルラレルで受け身化してる。そういう分析の仕方もあります。子供に一日中泣かれたとかもそうで、子供が一日中泣く。これ全体をレルラレルで受け身化して、まあここでは被害というか迷惑的なニュアンスを表してるんですね。というわけで今回は日本語のセルさせるないしレルラレルっていうのは文全体を刺激化受け身化しているという、まあそういったお話でございました。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローまだの方よろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。
またねー。